こんにちは。なしなし夫婦マサの楽しとく。この放送はなしなし夫婦のマサが日常のこと、楽しかったこと、プライベートなことなどお話しする番組です。今日は、1031回になるんですけども、以前、過去の配信で、自分のね、あの仲良くしてた友達が亡くなりましたというお話をさせていただいたんですけども、そっから、だいたい2ヶ月ぐらい経ったのかな。はい、2ヶ月経ったんですね。で、この間、また手合わせに自宅に行ってきたんですけども、まあそういうちょっとお話をしようかなということで、まあ今日のタイトルはこれからもずっと友達ということで、まあ僕も今までの人生で初めてなんですね、自分の友達が亡くなったっていうのは。またおまけにその病気ではなくて、まあ自分でね、その道を選択して、まあ選んでっていうことで、まあなかなかちょっと衝撃があったんですけども、まあそっから2ヶ月ほど経って、まあ僕はもう、何回行ったんかな、3回ぐらい自宅訪問して手合わせに行ったんですけども、まあ最初のうちはね、結構知らせを聞いていろんな人がね来られたりとかあると思うんですよ。でもだんだん落ち着いてきて、だんだんやっぱりね、ちょっと忘れはしないかもしれないけども、ちょっとずつね、その距離がやっぱりどうしても空いてしまうっていうのを、それはちょっとすごく嫌だなと思って、僕個人としては。だから僕はまあ最低まあ月1回はこれからもね、手合わせに自宅に行こうと思ってるんですね。でまあ本人の身内の方とお兄さんなんですけども、まあだいたい昼からだったらいるから、いつ来てもらってもいいですよって言ってもらってるので、ちょっとね、連絡先も知らないんで、まあ、兄弟の人に関しては、連絡先聞いたんで知ってるんですけど、まあ、自宅の方はね、まあ、身内の方があれなので、いつでもっていうふうに言ってもらってるので、大体その、おられるだろうな、という時間に合わせてね、これからもね、行って、手合わせに行って、まあちょっとね、別にもう僕一人行ったところで何のあれにもならないんですけど、ちょっとこれからもね、ずっと継続をしていって、ちょっと彼のことをね、忘れないように、まあ忘れはしませんけど、まあこれからもずっと行ってあげようかなっていうふうに思ってるんですね。でまあ身内のその方ともちょっとね、結構仲良くされてたので、お話をして、まあでまああとお兄さんとはね、別で僕は個人的にちょっと連絡を取ったりもしてるので、まあそれでまたお話をしたりとか、あとまあ自宅の方、まあすぐ近くに、まあ本人はね一人暮らしだったので、自宅の方もね、この間行ったんですけどね、お兄さんがおられるタイミングで。なので本当にまあ彼はね、すごいビーズ好きでね、うち、まあ僕全然わかんないんですけど、お兄さんもそこまではわからないただマミさんがうち大好きで、ビーズで、まあコンサートの時にね、結構ビーズってガチャガチャをやれるように、なんかそういうのをやっ置いてたみたいで、で彼結構並んでね、ガチャガチャやったりとかしてたんですよ。でそれが割とね、いくつもあったから、ちょっと好きな持って帰ってください言われて、ガチャをね、ちょっとガチャのやつを5つぐらいもらって、でマミさんに見せ、僕はこれなんかね書いてるんですよ、その時のライブの あのタイトルとかでも、いや全然知らんしと思いながら持って帰ったら、マミさんはキャー言うて、何これ、こんなんも私はあれしてない言うて、ガチャはあるんは知ってたけど、もうそれ並んでたら他何も買えないし、何ももうそれだけで時間潰れてしまうから、まあ基本的にもう買わないっていう風に言ってて、で彼は一つのライブの中でも、ライブというかライブツアーの中でも何箇所か申し込んで当たったところに行くって感じだったんで、2つ当たったら2つ行ってたんですよ。だからここの会場の時はガチャは並ぶけど、もう次の時はガチャは並ばずにグッズだけに集中するとか、なんかすごいね、ライブでもすごい使い分けで押してたんですね。でまあそういうのでまあガチャもらって、それまあ飾るんで言うてまあもらって、それでまあマミさんに見せて、で喜んで、それでまあ自宅にね、ちょっとまあ一角にちょっともう並べてるんですけど、まあまあ彼は、僕はね全然ビーズのことを知らないので、本当にビーズの話はあまり、まあライブ行く、どこどこにライブ行くねんとか、そういう話はもちろんしてましたし、何月何日に行って、またマサさんまた土産買ってくるね言うてお土産もらってとかね、でまあ僕も夫婦でどっか出かけたら彼のお土産買ってきてみたいな、お土産をね交換したりもしてたんですよ、っていうのもしてたから、まあもうそういう交換することもないんだとかね、いろいろ思うと寂しさがねすごいあれなんです、あるんですけど、まあでもせめてちょっとね、いつでも来てくださいねって言ってくださってるから、これからもね定期的に家に行って手合わしに行ってあげようっていうふうにもうずっと思ってるんですね。でなかなかこういうのまさかね、そういう経験をすると思ってもみなかったので、もう本当に人生ってね、何が起こるかわからんなって思うんですよね。自分自身は何もなくっても、周りの環境、周りの状況が変わるとこういうことも起こり得るんだなとか、本当に何が起こるかわからんなっていうのはすごい思います。だから前回夫婦対談で震災のね、もし今日地震が、大地震が来たらっていう話もさせてもらったんですけど、この間で配信もしてるんですけど、それも本当にいつどうなるかわからんし、まあ僕はねもう阪神大震災も経験してるんですけど、それも本当にね、そんな予知もしてなかったし、まあ本当に何がわからん、起こるかわからない。でまあ最近友達とか、まあちょっと一つのねグループがあって、定期的にその方たちとお会いしてるんですけど、もうやっぱりいつまでこの体が自由にこの健康のまま折れるかっていうのはもうわからないから、若い時は何も思わなかったけど、行きたいなとかこうしてみたいなとかこれっていう思うものはもうやっぱり行くべきだし、もう迷ってる時間はないと、いつどうなるかわからない、いつまでこの健康な体が続くかもわからないっていう話をね、ここ最近なんかえらいいろんな人とすることになってて、まあ何人かとですけど、だからもう僕もね、今これ7月ですから、もうすぐ来月僕48になるんですけど、だからもう折り返しちゃってるしね、人生はまあいつまでどうなるかわからんし、まあまだ親がいるので余計に実感が薄いのかもしれないけども、それでももうすぐもう50が見えてきたとかね、もう友達はもうあと10年ちょっとしたらもう還暦やでとか言うてくるんですよ。さすがにちょっともう考えてもしょうがないことは僕は考えないようにしてて、考えてそんなね瞑想するだけでそれで若くなるんだったら考えるけど、別にねもうこの年になってもだんだん老いっていう ものももうしょうがないし、そういうものだし、それをいかにこう受け止めて、今できることをいかにこう楽しくやっていくかっていうのはすごい思いますね。うん、だから友達はね、自分で死っていうものを選んでしまったわけですし、もうどうしようもね、何をどう思っても彼はもう戻っては来ないわけで、すごい悲しいんですよ。で、ね、実際に仲良くさせてもらってたから、まあ、期間としてはね、2年ちょっとで、今の職場で出会ったので、それぐらいの期間だから短い期間なんですけど、それでもね、結構、やりとりもずっとしてたし、実際にね、家に行って話もしてたし、っていうことを踏まえると、結構、まあ、車も好きで、ね、カー用品ショップに一緒によう行ったりもしてたし、月に1回ぐらい仕事終わりでね、ご飯行こうか言うて約束合わせてご飯行ったりもしてたから、っていう意味ではすごいショックで、もうだいぶ僕も気持ち落ち着きましたけど、誰にもなかなか職場の人でも言えないし、誰がどこまで知ってるかも言えない、わからないから話せないし、なかなか夜もね、一人の時なかなか寝れなかったりとか、もうすぐ目覚めたりとかっていうのがね、ずっとちょっと続いてたんですよね。で、もう気持ちもね、落ち着かないしなんかね、っていうので、まあやっと、ちょっとは、気持ちの上ではちょっと穏やかになってきたかなとは思うんですけど、でもね、もう彼のことをもう忘れずに、彼のっていうか、その今までのね、いろんな亡くなった人、仲良くさせてもらってた人、まあ身内ですけど、それも含めて、やっぱりね、何を言ったかとか、どういうことを言ってたとか覚えてても、その人の声って忘れてしまいがちで、だからなるべく僕はね、声を忘れないようにしたいと思って、覚えとくように毎回頑張ろうって思うんですよ。でも絶対にね、いつまでもその人の声っていうものは脳に残らないから、言ってたことは覚えてても、もうその声を聞くこともないし、そうなんですけど、まあでもそれを忘れないように、これからもね、月に1回は最低でもちょっと家に行って、これからもずっと本人とちょっとお話をね、報告をしようと思って、これからも継続していこうかなとは思っています。はい。で、まあね、2ヶ月経ってあっという間だったのか、そうでもなかったのかわからないんですけど、まあでも過ぎてしまえば早い気もするし、かといって、じゃあここまでが早かったかというと、なんかなかなか過ぎひんなと思ったり、職場行くんもなんかもう嫌やな思ったりもしてたんですけどね。まあ職場言っても、職場で会うんですけど、部署が違うので、建物は一緒だったんですけど、全然働いてる姿とかは僕知らなくって、まあお互いにですけど、だからただ車をね、止めてる駐車場が一緒だから、それでまあ知って、それで車大好きだからね、僕どっちもが、でまあその好きでも、好きな部類というか好きなジャンルが違うんですけど、そういうので教え合ったりとかね、してて、なんかわからんこととか、メカニック関係に関しては彼はすごいできてて、そういうことは何でもなんか相談したりもしてたんですよ。前の車の時もね、一回ちょっと異音があった時に、こんな音すんねんけど、これ何やと思うって聞いたこともあるし、それで、それはどっから声が、その音が聞こえるとかって聞かれて、いや、前かな、いや、なんなんこれっていうので、 相談したこともあるし、逆に僕はそういうのはもう全然無頓着で、メカに関してはわからないんですけど、僕が詳しいというか好きなのは、その車自体の性能とか装備とか、そのまあ言えば新車ってこれぐらい、この車はこれぐらいの金額っていうこととかの、そういうことがわかるので、まあその辺は彼はわからないから、まあね、彼乗ってた車ももう10年以上とかなってたので、いずれ乗り換えないといけない時期が来るかもしれない、乗れるとこまでは乗るけどもう部品もないとか、もうこれはもう無理ですとなったら買わないと、買い替えないとっていうことも言ってたんですよ。そうなった時にじゃあ候補あるんって聞いたら、いやこれとこれっていうのは言ってて、でまあこれはこんな車やで、こっちの車はこれはこういう金、だいたいこれぐらいの金額でこういう装備があって、でエンジンはこうでこうでみたいな話を して、でその辺は彼はあんまり分かってないので、だからそういうのでお互いに情報交換というか、まあお互いの得意な分野が違うっていう、同じ車好きでもっていうので、結構ねいろいろ話もしてたんですけど、まあそういうことができなくなっちゃったっていう悲しさはすごくあるんですけど、まあでもね、これからもまたちょっと自宅の方に行って、またまた報告をねこれからもしていこうかなと僕は思っております。はい、っていうことで、ちょっとそういうちょっと暗いんですけど、そういう話をちょっと一回しとこうかなと思って、今日は、配信でやってみました。はい、ということで今日はこの辺で終わろうと思います。また次回をお楽しみに。それではこれで失礼します。さよなら。